ダンランブ。はい、どうもリツです。
どうも湯葉太郎です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ始まりました、ダンランブのチルアウトでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。新コーナーでございますね。
はい、新コーナー、普段は、水曜日に上げてるんですけども、今回上げてるのは日曜日でございますね、はい。
皆さん休日はいかがお過ごしでしょうか。
本当ですね、お過ごしでしょうか。まあみんなね憂鬱でしょう多分ね
明日月曜だと。
まあ僕には一切関係ないんですけどね曜日関係ない仕事についてるとね、日曜日も出社してますから。
そうね、
そうそうそう。まあこのチルアウトはね、どういったコーナーかと言いますと、まあ比較的私たちダンランブは企画ものとかテンション高めにとって、まあがっつりと、まあ面白い感じで頑張ってやってるんですけども、こちらのチルアウトでは、なるべくお便りや、まあちょっとこうフリートークメインで、まあ皆さん聞いていただきたいなと思って、まあ試験的に一回ね、ちょっとまあなるべく続けていけるように毎週日曜日配信していこうと思いますので、はい。でお便りはメールフォーム作っております。ツイッターそして、まあ、番組のね詳細欄等に、メールはこちらからとありますので、特にアカウント登録も必要もございません。ね、そこに、ね、アクセスしてちょっと名前打って、匿名でも大丈夫ですよ。で普通オタとかで、なんかこれやってほしい、あれやってほしいとか、まあおすすめのね、ものがあれば、メールしていただけると大変励みになりますのでね。
そうね、
そうだね。ラジオポッドキャスターにとってチャンネル登録と高評価みたいな感覚で言うとね、チャンネル登録ももちろんあるんだけど、なんかその高評価、まあそうですね、レビューございますけども、やっぱコメントでお便りがだいぶ励みになりますので、まあやっていただければ嬉しい限りでございます。
はい
はい。ということで、まあ初回はですね、最近岩太郎くんが、まあ、映画を見たので喋らせろということで
俺主体なんだ
いや俺もまあ最近ね、スーパーマギオの映画を見に来たので、
そうね、
そうそう、まあ
俺がわがままこねたみたいになって
そうだね。いやもうあとね、最近、まあ、今回この収録スタイルがオンラインでリモートで撮ってるんで、
うん、
まあ、ちょっと、ね、いろんな、メンバーと一緒に、最近ね、パイちゃんとばっかだからさ。
あ、そうね。
そう、暇なんだよね、あの人。何してんだろうね、普段ね。
あ、まあ、
まあ、わざわざね、俺のため、このダンラブのためにね、身を削ってくれてるんだよね、彼は。
時間を割いてね。
時間を割いてね。まあまあまあ、そう、偏ってしまうので、どうしてもね。1回の収録で3本ぐらい撮るので、どうしてもメンバーが偏りになっちゃうので、やっぱね、せっかく7人もいるので、みんな全員ね、知っていただければ幸いでございます。最近何見た？あ、ごめんごめん。
ごめんね、あれを見たのよ。
はいはい。
あれよ。
どれよ。
あれよ。なんだっけ。
ああ、あれか。あれね。
そう。
ちいかわ。
ぷいぷいモルカー。おお、いい。おお、いい。ずれたって。
やっぱね、ディスコードとかでやること、オンラインでやるとさ、テンポ感むずいよね。
いや、でもまあ、それも、ね、我々の長年のこの付き合いによって、
そうだね。うん、
なんとかごまかしながらね。
頑張ってね。うん、
頑張ってね。
このスタイルで。昔我々よくね、ニコ生時代は、
そうね。
これでやってましたから。
そうなんですよ。我々は、あれやもんね、本当に、ニコ生、9年前ぐらいか。
あれそうだね。
8年、9年ぐらい前やね。あの頃からの付き合いやもんね、もう。
そうだね。もうそんなになるか。うん、
で、しかもその頃からこういうラジオ形式を我々はやってますので。
そうだね。
そう。
そうそうそう、
手慣れたもんなはずなんですよ。
ラジオしたり実況したりねしてたんだけど、ね、
そうなんですよ。手慣れてるはずなんだけどな。
いや、まあもう多いですね
多いですね追いたくないものですよ。
追いたくないものだけど、あの当時の配信とか見直したいけどね、もう消えちゃってるから見れない。
見れないからね。
うん、今はね YouTube ね全部残るけど、ニコ生ってねどうしてもね残んないからね。
うん、
ちなみに最近何見たの？
あれ実は3本ほど見て。
ほうほうほう、結構見たね。
3本、いやもっとあるな。
うんうん、まあまあ大まかに3本。
そうね、4本あるんだけど。
うん、じゃあそこを5本にしてもらって。
ああ5本に、5本、5本ね、5本、5本ね。オッケー、オッケー、オッケー。
はいはいはいはい。
ああどれ増やそうかな。
まあ、いや多分30分で収まんないから。
4本あるのでその4本の名前を挙げていくんで、
うんうん、はいはいはい、
率にね選んでもらえた
ら。ああなるほどね、
思うんですけ
ど、どれか1本に絞って。
そう、
1本ごとで。
じゃあ1本目いきます。
はいはいはい。
邦画で、
うん、
この子は邪悪っていう、
ああ有名だね、
玉木宏さんが主演をやられていた、う
んうん、あれだね、のだめカンタービレの千秋さんやってた
人、ね、そうそうそう
そう、イケメンだね、
の、うんうん、あのスリルサスペンスっていうかホラーサスペンスに近いんかな。
ああ、はいはいはい、
サスペンス系ですね。
うんうんうんうん、
で2本目がバイオハザード Welcome to Raccoon City。
俺それ見に行ったわ。
あ、まあまあまあまあまあまあね、あのお互い思う部分はあるけど、う
ん、まあまあまあまあまあ、一旦ね、一旦一旦ね、ちょっとメニュー見せてほしいね、一旦、
うん、その2点ですね、うんうん、で3点目が極戦ザムービー。クソ懐かしくない？
あれでしょ、お前ら過酷なオナニーしてるからでしょ。
まずい。
あ、違ったな。
笑えないのやつやん。
笑う、お前ら笑う。なっちー。もうあれでも懐かしいもんね。
そう、懐かしいから、
ね。聞けなくなっちゃったんで。
で、4本目が、
うんうん
うん、メインブラック
3。メインブラックス、ごめん、ちょっと今通信がね、ちょっと今一瞬ごめん、こっちで途絶えちゃったわ。メインブラック3。
メインブラック3やね。
はいはいはい。あれでしょ、
ウィル・スミスが主演の、
ウィル・スミスまだ主演か、
缶コーヒーのおじさんとが主演の、
うんうん、ジョージやね、
ジョージやね、
うん、
が主演のやつの4本を見たんですけど、
はいはいはい、はい、
どれ気になる？
いや俺でもあの子は邪悪はね、話には聞いてたんだよね、あらすじもなんとなく知ってるんだけど、
はいはいはい、
じゃあちょっともうこれ多分見ないから。
あ、
逆にもがっつりネタバレしちゃってもいいかもしれないね。
ああ、なるほどね。
うんうんうん、
じゃあ、この子は邪悪の話にしようか。
まあ、その前に一旦バイオハザードの話する。いや、後にしようか、後に。
あ、そうね、そうね、そうね。
うん、
じゃあ、まあ、まず、うん、この子は邪悪なんやけど、
うんうん、
あのね、なんか、とある一家が、
はいはい、
交通事故に遭うんさ。
はいはい、はい。
すげえざっくりあらすじを言っていくんやけど、
うんうん、
とある一家が交通事故に遭って、
うん、
で、その結果、その中の長女が、
うんうん、
心に深い傷を負うわけですよ。
はいはいはいはい、
で深い傷を負うんだけど、
うん、
そのお父さんは、うん、心理療法室を営んでいる。
ああはいはい、まあ、はい、精神科的なね。
そうそうそうそう、その方が玉木宏さん演じる四郎っていうお父さんなんだけど、
四郎、
はいはい、そうで足に障害が残っちゃって、
あ、はいはい、
でお母さんの真由子は植物状態になり、はい、なっちゃうと。
ああそうなんだ、
はい、で、うんうん、妹のルナっていう子は顔に火傷を負います。
顔にやけど、
うん、そう、大きい大きい、とてつもない範囲のやけどを負って、
わ、
常に仮面をつけてるんだけど、
ガトツ
ゼロスタイルつくの急に人、
まああれぐらいの。
そうそうそう、それぐらいのやけどを負って、でもマジでそんぐらいの勢いのやけど、
もうグレンカイナしそうだぐらいのやけどを負ってし、
ね、そう、うん、そう、やけどを負っちゃって、
うんうん、
でその長女花ちゃんって言うんだけど、
はいはい
はいはい、花ちゃんのところに、
うん、
自分の母親がなんか変な病気になっちゃった少年四井純くんが訪れるんです。
純くんが、
そうで、うんうん、花ちゃんと純くんがそういうそんなこんなで交流をしていくうちに心を通わせていくんですけど、
はいはいはいはい、
急に お父さんである四郎くん、四郎くん、四郎さん、花ちゃんのお父さんやね、
そうだね、う
ん、が急にお母さんが目覚めたっつって家に連れて帰ってくるんですよ。
真由子が起きたと。
そう、舞子が起きたっつって、うん、奇跡起きたわーって言いながら帰ってくるんやけど、
うん、
花ちゃんはあの人お母さんじゃなくねっていう違和感を覚えます。
は？でも見た目お母さんなんでしょ、だって別に。
いや見た目はね、お母さん整形しちゃってて、その事故の後遺症っていうか、その影響で整形してるから、
うん、はいはいはい、
見た目がやっぱりお母さんとはちょっと違うわけですよ。
ああ、ね、まあでも違和感がすごいと。
そう、何なんだろう、なんかお母さんじゃねえっていうのを覚えて、
これはは
で、その頃、ね、うん、町では謎の奇病が広がっています。
ほう、
バイオハザード
違うだろそっから急に
言ってることはほぼ一緒
そっから急にさタイラントとか出てこられても困るっちゅうナイフに何やってっていうね。
わからん、整形したお母さんが突然2メーターの身長になって、全身灰色スキンヘッドのゴリゴリのおじさんになってる可能性もあるからね。
玉木宏っつって追いかけるわけだ。
そう、まあ、あの、そういうのがあらすじなんですけれども、
はいはいはいはい、あの子は邪悪っていうのは、
うん、
今のところ、まあ、玉木宏っていうか四郎がなんかやってるみたいな感じに思っちゃうけど、
うんう
ん、やっぱタイトル的に見るとなんかそのグレン・カイナーじゃないわ、グレン・カイナーが、
が ルナちゃんね、
ルナちゃんがやばいってこと？でも完全にじゃあこっからネタバレありで話すか、じゃあ。
ネタバレありでいいかな。もう
全然、
まあ。とりあえずこの内容が気になる人は、うんうん、あの、この子は邪悪っていうこのタイトルが全部伏線である。は
い
は
い
はい、
ああ。
全てが伏線であるっていうところを踏まえた上で、Amazon プライムの方でね、あの、視聴できるんで、はいはいはい、見てから続きを聞いてください。
まあ見て、あ、じゃあ一旦ここで終わって、うん、じゃあエンディングトークでその、さよならって言った後に、じゃあその、続き。
めちゃめちゃ長いぞ。
聞くが
めちゃめちゃ長いと
思う。あ、そっか。じゃあ、
さっくり。でもさっくり言えばいいか。
じゃあちょっと、じゃあネタバレ、ね、ちょっとじゃあ1分ぐらい飛ばしてもらって。
はい、あ、そうね。
はい、じゃあ1分ぐらいで。はいはい。
はい、あの、まあ、君の予想通り、シロが、あの、黒幕なんだけど。う
ん、あ、黒幕なんだ。
う
ん、
そう、シロは心理療法室を営んで、でその心理療法の仕方が、
うん、
催眠術にかけて、その子の年を、うん、精神年齢をどんどん下げていくんよ。
ほうほうほう。
例えば、あの、誰だっけ、純くんが16歳やったかな、じゃ
あ
18歳やったかな、なんか高校生なんだけど、うん、その高校生に17歳16歳って言ってどんどん下げていって、でちっちゃい頃から記憶をたどらせる。
ほう。
でその途中の記憶を改ざんする
っていう映画なんやね。
ことによって心理療法をするんだけど、
うん、それをっていう、うん、
っていう映画なんだけど、
もう映画で1分経っちゃったから、
まあ、もうちょっとだけ、
じゃあもうじゃあ
30秒ほど、
てかもうがっつりもうちょっと気になる人は止めてもらって、うん、見てからじゃあ、うん、じゃあやってもらおうか。じゃあ
そうしよう、
うんうんうん、
言っちゃう
じゃん、そうしようか。あで、まあ、でまあその純くんを、まあ、5歳ぐらいの
ではなくて、そういう、その心理療法のやり方が年齢を下げて、
うん、
あのトラウマの部分の記憶を改ざんして、
うんうんうん、
なんとかするみたいなやり方なんだけど、それの年齢を0歳からもっと遡る、うん、要は胎児よりも遡らせるとどうなるのかっていうのを
実験
したのよ。そう、そしたら、
うん、
肉体と魂が分離したと。
おーはあ、
急にそんな話になるんだけど、
死んじゃうんだ、死んじゃうと幽体離脱みたいな感じ
みたいな、
おーはあ、
になるんだけど、それを使って、
うんうんうん、
あのこの奇病ってあるじゃん、
うんうんうん、言ってたね、
これを起こしてるわけですよ。
それどういう風になっちゃうの、奇病って、そもそも症状っていうか、
その、うん、奇病に陥るとか、奇病にかかる方々がみんなあの子供に対して虐待を行っていた方々なんね。
あ、全員が。
そうで、それをあの一発解決するためにお父さんは、シロウ君はウサギを連れてその人のところまで行って、あのウサギにその催眠術をかけて、あの魂の分離させて、あのジョジョみたいな状態にして、でその虐待をする人の魂も分離させて、
はあ、入れ替えるってこと。
そう。
ああ、なるほどね。
から、あの物語冒頭とかで出てくる純くんのお母さんとか、
うんうん、
その方法をやられた人たちみんな目赤いのよ。
赤い、赤く充血してるんだ。
そう、白目の部分が充血して真っ赤になっちゃって、
うんうんうん、
で何か動くものを見続けるみたいな。
あ。
で移動は常にはいはいみたいな。
あ、はいはい。
状態に陥るんね。
ああ。
で。それができるから人間にもできるでしょってことで、
うんうんうん、
マユコはあの元々寝たきりのマユコと、
うんうんうん、
その
全然知らない
虐待をしていたお母さんを連れてきて、 入れ替えて、
あ
でその眉子入れ替わった後の眉子にも、うんうん、あのお前はこうこうこうでこうなったんでやれっていうのを説明した上で、
うんうんうん、
あの黙っとれよっつって、
うんうんうん、
一緒に家族として帰ろうやって
言
って
帰って、了解みたいな。
そうそうそう。で、うん、ルナも同じ手順でやられてた、うん、実はルナも死んでた。
死んでたんだ。
そう。
え、なん、え、それは殺したくて殺したわけじゃないんでしょ。
事故で死んでた。
あ、事故で死んでたんだ。
そう、事故で、
うん、
あのとんでもない火傷を負って最終的に死ぬんだけど、
うんうん、
死ぬ前にシロウが
魂抜き取って
抜いて入れ替えて、うん、あのあなんとかして、
え、全然違う子に入れたの。
そう、
はあはあはあ、
多分あの虐待されてた子供に入れてた。
ああ、なるほどね。
そうで、
うんうん、
あのみんなで一緒に帰りましたと。
やってることはシロウは別に悪い、なんかその倫理的には良くないけど、
そう、
なんていうか、その悪、うん、
悪意があるわけではない。
どっちかというと家族を守りたい。そう、うんうん、
そうで、これを行った理由が花ちゃんがその心に傷を負ったって言ったんだけど、
うん、
その傷があまりにもひどすぎて、
う
ん、で自分のせいで家族が死んだって、もともと遊園地に行きたいって花ちゃんが言い出して行って、その帰りに事故
ってるから、
居眠りトラックに追突されて、
はいはいはいはい、
やられてるから自分が悪いっつって、
うんうん、
トラウマを
はいはい、
抱くんだけど、それをなんとかするためにシロウがあーだこだ奔走したと。
ああ、はいはいはい、はい、
でそれにいろいろと気づいたジュン君が、お前がやったんやろ、こんなん偽物の家族じゃーいって言い張ったら、
うん、
あのシロウがブチ切れて、
うん、
ウサギとジュン君入れ替えて、
あら
ウサギとジュン君入れ替えて、
うん、
でなんていうかな最終的には、
うん、
ルナがなんでこんなことすんねん言うてシロウのこと刺すんやけど、
はあはあは
あ、うん、5、6歳ぐらいの女の子がね、
うんうんうん、
シロウのこと刺すんだけど、
うん、
でシロウは死ぬ直前に
分離するわけや、
儀式で使ってた鈴をチリンって1回だけ鳴らすんね、
う
ん、でそれを鳴らした時って毎回あの、うん、手に決まった仕草があるんだけど、
はあ、
その後になんていうんかな、あのお母さんと、
うん、
シロの間に子供がもうできててお腹の中にいましたと、
はあはあはあ、
その子に実はシロは自分を移してて、
は
あ、エンドロール入る前 C パートぐらいのタイミングで、
はあ、
その生まれてきた子供を花とルナが一緒に可愛いねっつって見てんだけど、
うん、はあ、
その子がシロの手の動きをしてんのよ。
はあ、なるほどね。
この子は邪悪っていう。
怖。
そうで、他にもウサギにまつわる話とかめちゃめちゃあるから、ネタバレしたけど見てみてほしい。
ああ、はあ、うん、なるほどね。
そう、
いや、ちょっと多分もっと細かい伏線があるんだろうね、きっとね。
そう、めちゃめちゃある。
だそれを加味して見てると動きがもっとこう、はあはあはあ、この動きねみたいな。
そう、あの俺が今言った伏線って大まかな3つだけなんやけど、
うん、
あの多分数えたらね、シュタインズゲートとトントンぐらいの量ある。
あそうなんだ、
めちゃめちゃあるわっていうのが、ね、この子は邪悪っていう映画のネタバレやね。
なるほどね。
そう、俺はこれをあの配信した友達たちとみんなで見て、みんなして最後のエンディングのところで、
はっはっはっはっはって言って、そのままウサギと入れ替わっちゃったの、ね、
君の全然全ってなる
よ。ウサギの中にいたのは俺だった。ウサギの中に入って無双
異世界ウサギ。
いや、お前バズるよ、ウサギの中入ってたら。
バズんねえよ、テッドやんけ。
いや、だってねえ、喋るウサギ VTuber ってやばいでしょ。
喋れるんかな、しかもそれ V じゃねえな。
もうねえ、
あ、モスまで手が届かないってなるやん。
かわいいじゃん。
無理よ。
ピーターラビット、ピーターユバット、
あいつはでけえ。
いやー、なるほどね。
そういう映画なんですよ。まあ面白かったですよ。
お前がそれを見てる一方、俺はスーパーマリオ見てたから。
スーパーマリオちょっとネタバレ聞きたいな。俺まだ見てないんだけど。
まあネタバレするほどネタバレないんだけど、正直言って。もう大まかの流れは、うん、まあクッパをやっつけるっていう話なんだけど、結局は。
雑すぎん？最後しか言わんやん。
でもそうじゃない。そのマリオってそうじゃん。スーパーマリオゲームって。どういうゲームなのって言われたらどうする今。
お姫様さらわれて、
うん、
でそのさらったやつをおっさんが倒しに行く。
そうやな、うん、 正解。
これなんだ。
まあ基本的にはそういう流れなんだけど、
はいはい、
俺思ったのは一言で言うと、これ、うん、マリオじゃなかったら全然面白くないんだろうなっていう映画って。これが俺知らないおじさんとかがさ見ててたら多分楽しめないと思うんだよね。
あ、そんな。
ただマリオちょっとでも知ってる人は結構楽しめると思う、うん、で特に俺 4DX で見に行ったのよ。
はいはいはい。
で
マリオに 4DX があるの。
あ、そうそうそう、 4DX あるんだけど、
はい、
もうねユニバーのねアトラクション乗ってる気分になる。
そんな。
うん、まあ 4DX 苦手な人はね、全然 3D でもあるんだけど、
うん、
いやもう最初、まあ、あらすじだけ言うとマリオとルイージがブルックリンで、アメリカの普通に現代で、もう普通にスマホとか車とかも全然あるこのいわゆるこの俺らの世界で、配管工をやってると、
はいはい、
で、まあ、ちょっとでも名前売れてないから名前売りたいので、何ちょっとこうブルックリンあでさらにこう大きなこう水浸しの洪水みたいななっちゃってて、
うん、
でやばいみたいな、冠水してるみたいなんで助けに行こう、これで売名してやら、売名オッズなんだけど、うん、でまあなんやかんやあってまあその止めに行こうとしてるところで緑の土管を見つけて、
うん、
でピュッピュッピュッって入っちゃってキノコワールドに行っちゃうと。
もえあいつら転生組なん。
そう、転生してるんだよ。そう。気づいたらキノコ王国で無双ってなってたから。でその時にその土管入ってる時になんかこの悪空間みたいなとこを通るんだけど、
うん、
なんか間違えてルイージそのクッパがいるところに行っちゃうのね。
はあ。
でマリオはマリオでキノコワールドに着くと。
なるほど、そうやって悪いイージが生まれるんだ。
悪いイージは生まれないんだけど。いや、でも生まれたもんね。あ、まあいやいや、それはちょっと後で話すけど。
うん。
いや、あながち出てくるかもしれない。ちょっとわかんないけど。で、で、ルイージがいなくなったから助けに行こうって言って、ピーチ城に行って、
うん、
で、一方、クッパはクッパで、うん、スーパースターを手に入れて、
うん、
俺は、ピーチと結婚がしたいんやっていうわけですよ。
はいはいはい。
わいはピーチと結婚したいんやみたいな感じで。
ちょっとねっとりしてんだ。
うん、キモい。なんかね、途中でね、ピーチピーチピーチピーチとか歌い始めるから、急に。キモ。
すげえ嫌かも。
部下引いてるから。で、まあ最悪結婚を受け入れられなかったらキノコ城を破壊してやるみたいな。
やつ当たりやん。
でルイージはまあ誘拐されるわけですよ。でピーチはピーチでやばいクッパが来てるからドンキーコング軍団と協力して迎え撃とうぜ、うん、さてどうなるマリオたちっていうストーリーで、まあそのまま終わるっていう。
終わるの。
いや、まあまあそのまま解決してね。
あ、なるほど。
ただその道中のプロセスみたいなところにめちゃくちゃ小ネタ含まれてるのね、うん、
へえ。
もうマリオ知ってる人とかドンキー知ってる人はもう、うん、あ、これ多分放送禁止じゃないと思うんだけど勃起すると思うんだよね多分。いや本当に。なんかおーってなる。その BGM とかなんかマリオカートのシーンがあったりとか。よいしょよいしょにそのね、で社長が昔のね岩田さんって亡くなった社長が出てきたりとか、はいはいはい、うん、なんかそういう小ネタ知ってる人がいるとすごい楽しめると思う。
なるほどね。ごめん、本当ごめんなんやけど、その小ネタの部分が頭に入ってこんぐらい、うん、お前はおじさんとゴリラに興奮するんだっていうのが頭に残っちゃって。
いや俺はねおじさんとゴリラに興奮しとる。
ちょっとしばらくお前んち行かんほうがいいか。
いやでもね楽しめたすごく。
ああなるほど、
ね、うん。ただ 4DX ねだいぶ揺れるからね、ね集中したい人はいらないかもね。
ああなるほど。
ユニバ感をだからあれでもねあれ見た後にねユニバのマリオワールドすごい行きたくなった、
うん、なんか
ピーチのあの キノピオの国というかキノコ王国がまんまそのユニバのマリオワールドとほぼ酷似してるので、ね、すごい似てるんだよ、うん、だからぜひちょっとそれは行くとちょっとこう楽しめるんじゃないかなと。
あ、なるほど、見てから行くとも
う
さらに、
そうそうそうそう、すごいいいお金の回り方だなと思った
。大人だ。年取った。
でもね、本当BGM はすごく良かった。
あ、
ここルイージマンションの曲だとか。うん、あ、これマリオカートのてんてんてんてんって、ほら。
わからんわからん。
マリオカートやったことない全然。メインテーマなんだけど、まあまあまあ、本当マリオカートの曲だったり、で地下に行ったらデレデレデレンってこう、
はいはい、
なったりとか、うん、まあそうそうそう、そういうドンキーコングが入場してきたら、DK ドキーコング
みたいな、それ聞きてえな。
そうそう、入場曲それだったりとか、そうそうそうそうそう、ちゃんとね面白い要素だと思ったのが、
うん、
キノコあるやない、スーパーキノコ、
うん、
あれちゃんと食うと大きくなるっていう設定なんだよね。
へ
え。うん、大きくなって力がみなぎるっていう。
ああ、バイアグラね。
バイアグラ的な。そう。まあ、だからより勃起するよね、だからね。うん。
これ長すぎる。
ルイージがヒロインしてるからと。
ああ、
うん。だいぶヒロインしてるから。
ホモビってことか。
そうだね。ちょっと、薄い本が熱くなっていく映画ではあったね。
熱くすんな。
で、残念だったなって思うのは、ヨッシー出てこなかったんだよね。全然。
あ、そうなんだ。
なんかヨッシーの大群がしらっと映るだけだったんだけど。
はいはいはい。
実はその映画の最後の最後でね、卵出てくるんですよ。卵だけ。
続編匂わせやん。
そう、これはもうドラゴンカーセックスならんね、ドラゴンマリオセックスが熱くなる展開を期待して今回はね締めようと思います。
なるほど、ありがとうございます。ヨッシーが攻めか。
ヨッシーが乗るんですよね。
あ、
普段乗られてるんだからお前に乗ってやるっていう、その逆転もね。
ヨッシーが多いです、と
おいえ、出てよっつって出すから。
最悪。終わってるって。
最終的に飲み込んで卵にするから。いや、まあ、エンディングでございます。
はい。
いや、ちなみにさ、バイオハザードどうだった？
終始笑ってた。
あれはギャグ映画だよね、あれ。
ギャグだね、あれは。ちゃんとギャグ。
ギャグだね。だから、いや、原作に忠実にすると、こうなるよねっていう、その、なんか。
そうね。忠実でもなかったけどね。
まあまあ、レオンとかね、ちょっとポンコツ感はあったけど。
レオンがポンコツだったり。
原作を映画にちゃんとしようとすると、ああなるかなって感じ。
ああ、そうね。
だって、もともとレオンだって、二日酔いかなんかで遅れたりとかしてる、結構、
そうよ。
ちゃめっ気があるタイプ。ね、最初のね。
そうそうそうそう。ただあそこまでポンコツではなかった。
まあ、そこまでな、確かにな、
うん。
なんかもっとかっこいい見せ場があるかなと思ったんだけどさ、
うん、
これ全然ポンコツ。
そんなこと言ったらウェスカーなんてただの軍人やったから。
まあ、ウェスカーはね、ちょっと引いたもんね。
うん、
誰だこいつと思って声で分かったもんね。吹き替え見てたから俺。
あ、
ジョージやと思って。あれずっと日本語吹き替えはジョージさんやから、ウェスカーは。いやー、まあでもクリスがちゃんとクリスしてたからいいんじゃない。
うん、うん、俺今作この作品で一番褒めれるのもクリスの外見だけやから、ね、
そうだね、うん、あとリッカー出てたよね。
リッカー出てた1回だけ、
うん、出てたよねっていうぐらい印象にないんだよね俺。
そう、
なんか
警察署の外見まんまだ、あ、ここセーブポイントだわ、リッカーだ、うん、タイなんとか
確かに確かにな、そういうところはあったな。
うん、
それ続編で出るんじゃない。終わり方が完全に B 級だったけどね。うん、
すごい B 級だった。
バーンカンみたいな。死んでいった仲間たち、お前たちのことは忘れねえぜカンみたいな。俺途中でトイレ行ったもんな。
もういいやつって。
いや俺でもさ奇跡的なのがさ、うん、俺とまあ後輩まあリンっていう後輩がいるんだけど、
あ、はいはいはい、
2人で見に行ったらその映画3人しかいなくてで3人で1人ね女性だったんだよ、可愛い女性でさ、しかも席超近くて
大丈夫大丈夫、
あのなんか声かけたらよかったかなと思ったんだけど、なんかひどかったですねとか一言言ってやろうかなと思ったんだけど、ちょっとさすがにね僕童貞だからさちょっとおじけついたよね、さすがに
嘘つき嘘つきここまで嘘言われるともしかしたらバイオハザードもマリオも全部嘘なんかもしれない。
この子はジャークということで
この子はジャークということで
それではお送りしました、リッツと
岩太郎でした。
はい、それではまた来週、さよなら。
またねー。